地域コミュニティサークル語れば。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。二戸市内にはさまざまな団体サークルがあります。共通の趣味目的のために集まったり、伝統文化や行事の継承のために活動したり、この番組ではそんな団体サークルの活動を中心にお伝えします。会社とも学校とも違うコミュニティの形、あなたも語ってみたくなるお話が聞けるかもしれません。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。地域の新たなコミュニティを考える語れば。今年度は二戸市内の郷土芸能についても取材を進めていきたいと考えています。神楽や七つ者、何やとやら、魅力的な演舞を掘り下げていくことはもちろん、そこにできるコミュニティの在り方についてもお伝えしていきます。初回は浄法寺七つ者保存会についてお送りします。いただいているのは今年2月に行われた二戸市郷土芸能祭のステージの様子です。子供から大人まで幅広い世代でステージに上がっている姿が印象的です。それでは浄法寺七つ者保存会についてお話を聞いていきましょう。お願いします。
はい、浄法寺七つ者保存会の、大森高之と申します。
はい、
同じく杉沢圭一です。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、お二人それぞれこう七つ者関わってるってことですか？
そうですね。
はい、
私と、杉沢は、
はい、
同級生で、小学校の頃からずっと、
はいはいはい、
関わっておりました。
同級生。
はい、担当は私、事務局みたいなのやってます。
事務局、
はい、事務局、代表はですね、はい、山口隆がやっておりますが、その代理で今日2人でやってまいりました。
はいはいはいはい、山口さん何があったんですか？
苦手のようでして代理で
こういうねお話ししたりっていうのが、
はい、私も得意じゃないんですけど
大森さん割と本当何でもねお願いして出てもらってる
出ざるを得ない状況になってるから
ありますけど、
はい、出ております。
はい、
お世話になってます。いつもすいません。
はい、であればじゃあお二人にいろいろ伺っていくんですけども、あのそもそもなんですが、
はい、
まあ、浄法寺七つ者って どういうものになるんですかね？
ですね、鎌倉時代の初頭の奥州ぬかのぶの地で、
うん、
南部光行公が、
はい、
江戸の襲来を受けたみたいなんですけど、
はいはいはい、
苦戦しながら戦勝したんですって。
うん、
でその戦勝を祝した武者行列だったり、うん、武者踊りが始まりとされてるんですって。
じゃあ本当の起源は武者行列、武者踊り。
そうですね、
と言われてると。
言われてます。
お
ふんふんふん。で、それを農民が受け継いで、
はい、
五穀豊穣だったり無病息災、厄除けなどを願って踊られたのがこの七つ者なんですって。
はあはあはあはあはあ。
うん、まあだからあの神社とかで奉納したりするんですよね。
そうですね、
お祭りの時に、
うん、お祭りの時に。
この七つ者もあの神楽から派生した踊りらしいです。
おお、ほうほうほうほう、うん、そうなんですね。
はい、
うん、今だとあの二戸市内での例えばそれこそ神楽保存会の皆さんとかと一緒のこう舞台に上がったりすることあるじゃないですか。
はい、
七つ者保存会の演目だっていうこと
で、はい、
お
あれ 奥州糠信の地っていうのが、
はいはいはい、
あの旧地名で現在でいう要は青森の県南だったり岩手の県北地域のことを言うんですって。
この辺
この辺、
はいはいはい、
なので、この辺の郷土芸能で七つものであったり七つ踊りって言われてるのは多々ある、
うん、そうですよね、
ありますよね、
うんうん、
二戸だと坂本さん、
うん、ですよね、ありますよね、
あと、うん、一戸の小津屋さんとか雷電さんとか、
はいはいはいはい、
うん、都だったり、あとは岩泉の方にもあるみたいです、
うん、そうなんですね、
なんで結構いろいろ、
うん、
はい、
うんうん、
あるみたいです、受け継がれてるみたいですね、
受け継がれて、
はい、
今意味合いだとその、まあ、農家さんに伝わったので、
うん、
五穀豊穣、
うん、
などなどってことですね、
などなど、先日ちょっと昔の写真をちょっと知り合いから見せてもらったんですけど、はいはい、やっぱ70年前くらいの写真だと思われます、あれは、
はいはいはいはい、
はい、
70年ぐらい前ほう
の写真も見させてもらったりして、うん、その時もやっぱり同じ衣装であったりで、同じ武器だったり道具だったりを持って写真写ってましたんで、
はい、へえ、はい、当然白黒のですよね、
もちろん
ですよね、
今白黒でかなりできそうですけどね
今の技術だったらね、
技術だったら、
あのそういう写真が残ってるんですね、
残ってますね、
へ
え、はい、ですね、で、うん、七つものっていうので七つの道具を持って、
はい、やっぱその名の通り
踊りましたね、
踊りましたね
皆さん
刀から
始まって、刀から始まるんですよ、私たちやっぱり小学校から順番にこう、はい、上がっていくんですよ、
あ、そういうことなんですか、
一つずつ覚えなきゃいけない
そうそう
ってことで、
最初刀なん
ですか、刀、
まず一つ刀があって、
うん、
弓
槍
槍、
うん、
薙刀、うん、
はい、
あとは渇望、
うん、
あとは立ち振り、うん、
はい、
あとは木々の舞、
木々ってこうなまってるんですけど、キネなんですよね、
そうそう、
ああ
木根、
木根、
あれね、キネ
あの餅つきで
餅つきじゃない方なんですよこれ、
ああそうか、
え、あの雑穀とかの方のきねの形
状だと形が違うんだ、
そう、う
ん、
そうそうそうそう、うさぎが持ってる方じゃなく、
はいはいはい、
そっちじゃなく、うん、はい、こう潰す方なのかな、ちょっとすみません、分かんないけど形状が多分違うよね、
うん
うん
う
ん、その7つ、
へえ、
ただうちの名前ってきねじゃなくきにって言います、
うん、きに
義が難しい、
都会の人は難しいかもしれないですけど、
義
義、上墓寺の方はね義義っていう、
そうなんですね、
ただその義義の前がやっぱり一番かっこよくて、
うーん、
みんな憧れる踊りだったりしますね、
これやっぱその最初習う刀、
うん、
弓とかの方が簡単なんですか、
踊り自体はまあ、基本形というか、
ほうほうほう、
まあ、踊りやすくてで、うん、だんだんこう、まあ、グレードアップするみたいな形、
なんで基本なんでね、
うん、回すこととかね、
うん、
結構上になってくると回す、
はい、
あの技術が
変わってくるんですよ、うん、
技術
が変わって、ただ足の運び方だったり、
うん、
そういうのは基本形が刀になってくるんで、
はいはいはい、うん、
ね、刀を
踊れないと、うん、まあ、次が続かない、
続かないよっていう、う
ん、へのがあるので、うん、中学生とか高校生大きくなってからも刀をもう一回練習させたりします、
あ、
今、うん、練習するときは
やっぱそこは基本の動きになるから、
基本の木ですね、
うん、
ね、踊りたくないですけどねなんかちっちゃいですよサイズが、
う
ん、
や
っぱり刀なんで、
うん、
だからもう中学生ぐらいになってくると、うん、どうしても体大きくなって
うん、
で来るので、
はい、
俺は投げてよと金を投げて回したいよってなるんで、
うん、
どうしても、はい、うん、やりたくないんですけど基本の木は刀、
そうですよね、
はい、なってますね、
やっぱそこからってことなんですね、うん、
で、
はい、
武器だけじゃないですよこれって、
はいはいはい、
多分農民の人が手に取れる道具っていうことで、
うん、
多分その渇望とか杵が使われたんです
ね、うん、ですよね、
なんで本当は武者踊りとか武者行列とかになればね、うん、弓とか槍とか、
うん、ですもんね、
刀とかがメインなんでしょうけど、うん、やっぱりそれが農民の方が五穀豊穣とかを祝うっていう意味合いもあって、うん、あの
手に取りやすい道具なんかも一緒に使われて7つ揃えたんじゃないかなと、
うんうんうんうん、
はい、思うっていうか言われてますね。
はいはいはい、確かにそれっぽいですね、うん、意味合いがちゃんと。でもこの7つの道具だけでさっきの由来の部分が分かりますもんね、うん、
ですよね、
うん、
まあ、だからその他の7つものと違う道具使ってたりもするみたいですよ。
ああ、じゃあ浄法寺さんだとこうだよっていうこと、
基本これですね、
うん、もしかしたらじゃあ他のところは違うものが
違う
の入ってる、
うん、なんか聞いたこと、ちょっと今出てこないですけど聞いたことはあります。
いずれこの番組で調べますそっちはそっちで調べます、
うん、まあその7つの道具を踊るっていうのは基本、う
ん
う
んうん、なんですね。
なんでこっちの方だと円を描いて描くんですけど、
はい、
うちらは違うんですよね、
うん、
こう3列ぐらいになって踊る
あ
し、結構激しかったり、
はいはいはい、
踊りは激しかったりしますね、
うん、踊りの中身も違って、うん、フォーメーションかなも違って
、フォーメーションも違います。結構うんとね、キネか、
はい、
キネを中心にして多分こう周りで踊ったりするパターンが多いんじゃないかな。なんかいろいろ YouTube で見る、
うん、
見て勉強したんですよ、
はい、
そしたらやっぱり他ではそう、はい、円を描いて、うん、踊りはないけど、
うん、
こう回って踊るスタイルが多かったんですけど、浄法寺はちょっとまた違うな、
違う、
うん、それでちょっと激しいかなっていうところはありますね、
うん、そうなんですね、うん、その最初の、ま、刀だ弓だのあたりはこれ小学校でやるんですか。
刀弓、
うん、
槍なぎなたあたりまでは、まあ、小学生が、まあ、中心、
うん、そうですね。
で、渇望立ち振りまた杵は、はい、まあ、上級生が、まあ、中人数にもよりますけど、その年その年の集まる人数によっては、まあ、小学生に参加してもらったりはしますけど、
うん、
基本、まあ、中学生になるかな、校舎の3つに対して、
はいはいはい、ね、昔はですね、
はい、
すごい人気だったんですよね、
うん、7つの大人がやるとか、
ね、大人まで踊ってたし、
うん、
その地域に子供たちが多かったんで、うん、あの踊りたくても踊れないっていう人がいたりするんですよ。
あ、
だからお祭り3日間あったとするじゃないですか、うん、
はい、
そのうち3日間じゃなく1日だけ七つものに参加して、
はい、
2日目3日目は出汁の方とか、
はいはいはいはい、
そういう感じでローテーション組んでたみたいですよね。
へ
ー、そんだけ人気があ
ったんですね。
ただ私たちの時は
基本的にはなかった
ですね。なかったので、
うん、
大体3年生4年生ぐらいになると、うん、その浄法寺地区の神組っていう地域があるんですけど、そこの地域の人たちは参加できるような形だったので、
はい、
まあ、3、4年生になるとそこから刀を習ってやっていくっていう形でしたね。今では少なくなってきましたね、
うん、
だいぶ
全域、とりあえず浄法寺全域に声かけさせていただいて、
はい、
で子どもたちに集まってもらうみたいな形ですね、うん、まあ他の地域でも多分同じような形を 、うん、取られてるかとは思うんですけど、
ね、
うん、
ですね、うん、
さて番組はここで一旦ブレイクタイムです。語ればこの番組のブレイクタイムは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動している姫ボタル五行歌会の作品を紹介します。
こんにちは、姫ボタル五行歌会代表のかりんこです。私たちは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動しています。五行歌は五行で書く、一行は一息で読める長さに書くという約束事は二つだけです。テーマは自然や歴史、哲学、恋、暮らしの中で感じることや考えていること、何でも自由に表現できます。それでは早速五行歌をご紹介します。 今回の作品はカリッコの歌です。大きな花火でもなく、拡声器で叫ぶのでもない、草むらでただ光る姫ボタル、人の心にぽっと灯る。だいぶ前、バスに乗って折爪岳の姫ボタルを見に行きました。バスを降り、湿った緩やかな坂道を登っていきました。暗闇に目が慣れてくると、草むらの中にぽっと光が見え、気づくとあちこちにチカチカッと光が見えました。折爪岳の自然が長い時間をかけて育んできた姫ボタル、たくさんの小さな光に包まれているようで、なんだか心が温かくなりました。その時のことを思い出し作った歌です。それでは繰り返します。大きな花火でもなく、拡声器で叫ぶのでもない、草むらでただ光る姫ボタル、人の心にぽっと灯る。以上、カリンコの作品でした。私たちは月に一度ニコランスに集まって活動しています。どなたでも気軽に参加できるものなので、ぜひ一緒に楽しみましょう。姫ボタル五行花会のカリンコでした。
地域コミュニティサークル語れば、今回は浄法寺七つ物保存会についてお伝えしています。引き続き浄法寺七つ物保存会の大森さんと杉沢さんにお話を聞いていきましょう。
じゃあ基本的には子どもたちがメインになるんですか？
子どもたちがメインですね、
う
ん、で踊ってきた人たち、七つ物チルデロエンたちが太鼓だったり、
はいはい
はい、笛だったり、
うん、
鐘だったり
を
やる形なので、まあ、今だとうちの息子も踊ってますし、
はい、
杉沢の息子も、
はい、息子も
そうですね、お家帰ってからも指導してますだから一番うまいですねでも私もそうですけど、やっぱ家帰ってから指導しますもん。
お
どうせ踊るんだったらかっこいい方いいよねってところで、うんね、
顔が知られてる分ね、あそこの息子はってこう見られちゃうんで、
はいはいはい、
ね、あるんですよあるんですよ
そうですよね、うん、出てきちゃいますもんね。
ちょっとハードルが高くなっちゃうんで、
うん、そしたらやっぱりね、決めないといけない。
お父さんはこうだったんだよおじいちゃんの時はこうだったんだよっていうのが、
そうかそうか、もう そこまでね、もう遡ってですもんね。
そうなんです。
おほんほんほん。これはまあ、お二人も子供の頃に参加したよっていう時は、言い方あれなんですけど、強制参加なんですか？
いや、踊りたいと思って入りましたね。
自分の意思で。
自分たちの
時はどうなんだろう。3年4年生だったから、うん、
強制ではないけれども、はい、基本上級生たちもほぼ入ってたんで、その流れでまあ行ってみよっかってところが、まあ、正直
そうですね、まあ、上級生の人たちも上がるためには下を入れなきゃいけないっていうところで
そうですね、
そうですよね、
う
ん、何でもそうですけど、うん、自分が上に上がるために下を卒業していく人もいるので、
うん
う
ん
う
ん、
そうなってくるとどうしても下入れなきゃってところで、うん、まず最初にその地域の人たちに声かけたっていうのじゃないですかね、うんうんうんうん、で普段から見てるから憧れてもあったっていうのはあったし、うん、あともう一つはお祭りの初日、
はい、
学校から早退できるっていう優越感があるんですよね。
あったでしょ。
あったあった。
あった。なんか選ばれし者的な。
土曜日とかとかぶってたっけか。
土曜金金
金土日。
だから土曜日かな。
うん。
2時間目ぐらいで帰れんすよね。
結構早くね。
常に七つもだからみたいな感じで、うん、俺早いんだよっていうところで、
うん、
はい。
あのお祭りっていうと9月の？
9月のお祭りです。新名社の例大祭か。はい、
あれの時ってことですか。
昔は確か土曜日って学校あったじゃないですか。
土曜日ね、うん、
だって金曜日だったらどっちかですよね、うん、スタートが、うん、だから2時間目ぐらいで下校して、
はい、
で着替えて参加するって形だったんで、
はい、
その優越感も私たちは味わってたけど、今は土曜日休みだからそういうのがない
そうですね、
そうですね
そもそも土曜日休みですから
そうそうそう、
あーそっか、そういう
そういうのもありましたね。
おーおーおー、うん、やっぱあの当時見ててその夏もかっこよかったですか、自分らが入る前から見てて、
うん、上の人たちはやっぱ大人に見え、
うん、そうでしたね、
うん、
そっか、小学校高校3年生から見た中学校3年生はめちゃめちゃかっこよかったですね、
うんうんうん、そうですよね、
うん、で、毎年毎年やっぱり道具が変わってくんで、アップグレードしてくんで、
うん、はいはい、あそうかそうかそうか、うん、
なんでその楽しみもありましたよね、
うん、うん、最初刀から始まるけど、
うん、
次違うぞっていう、
そうですそうです、
そうかそうか、
そういうのは男性心くすぐられるのかなどうなんだろう、
あの気持ちは分かりますね、
うん
うん、
そういうのは感じたりしましたね、
うん、そっか、
今の子たちに聞いても結構そういう話はする。
あ、そうですか、
うん、うん、その子供たちに次いつ上に上がれるのみたいなことを聞かれたりして、まあ上手になったら上がれるよというような、
メンバーによっては2年同じ場合もあるんですよ、
は
い、またみたいな感じ
で、今子供たちがやっぱ少なくなってるので、うん、どうしてもあの被る年ができたりするんですよ、
うん、はいはいはい、うんうん、上がりたいんでしょうね、
そう、
うん、あの年間通じて七つ者を披露する場っていうと、まあ、お祭りあって、
はい、
その他って何かありますか。
今ここ 2,3 年だと、上房市の七夕祭り、
ああはいはいはい、うん、七夕祭り、
はい、なんかにも参加したり、うん、あと二戸市の郷土芸能祭で、
はい、
まあ、先日のね、
うん
うん、披露させてもらいましたけど、
うんうん、
芸能祭なんかでも、はい、披露したりしてます、
う
ん、
確かに、
まあ、そういう、うん、七夕祭りとかにも参加して、うん、あそこの地区がちょうど私たちの神組のちょうど地区になるので、
はいはいはいはい、うん、
あの辺が神組のエリアになるんですよ。
おお、
そこのエリアの何だろう、七つものみたいな感じになっております、ま
あ、
今
あの辺が中心、
中心
の地、うんうん、地区なので、
はいはい、あの郵便局、銀行、
うん、はい、
のあるあの通りですよね、
うん、そうですね、
うん、
あの辺から、うん、もう少し上の方に行ったとこもそうかな、
診療所あたりまで、
診療所ありますか、診療所、はい
はい
はい、あの辺がこう神組、
神組、うん、
あと中野組、下組っていう感じで
3
つあるんですけど、ね、そのうちの神の組の、まあ、一応持ちも、なんていうんですかね、七つものみたいな、反転なんかにはここに神組って
、神組って書いてて、その中に七つものって、
はい、
入ってる、
ああそうなんですね、
う
ん、
というような反転を着ております、
うん、
まあ大人かなそれは、
うん、
子供たちは衣装
を
着せます、うん
うん、あそっかそうですね、うん、
その衣装も魅力的なんだよね、
うん、
実は
衣装、はいはいはい、
やっぱり女性の着物を着るんですよあれって、
あれ女性なんですか、
女性、ただ踊り手は男子なんですよ、男性なんですよ、
男子もその女性の着物を着る、
そうなんですよ、
へ
え、あの何か調べたんですけど、
はい、
奉納するにあたって、
はい、
なんかやっぱり庶民の晴れ着姿である着物を男性が着て踊るのがポイントらしいです、
ほうほう、
その当時の晴れ着ってなると着物なんですって、
はい、
で赤とか朱とかこう華やかなもの、うん、それに帯だったりたすきなど着て、
はい、
もよる、もよるなんで、
もよる、もよるで大丈夫ですよ、
う
ん、このラジオ的に。
そうですか。もよわせるんですよ、
ね、うん、うん、そうなんだ。
そう、やっぱり華やかだもんね、うん、
崩し方もなんかねかっこよくて、そう、って、
普通に着るんじゃなく崩すんですよ。そ
う
そ
う、ほうほうほう、
写真見てください後で。こう肩を抜くんですよね、
うん、
ちょっとよく見ないと分かんないかもしれないですけど、
言葉で説明するのは難しいかなと思う。
中に襦袢、襦袢っていう
ん
ですか、襦袢ってい
う
のを着て、その上に着物着せるんですけど、
う
ん、はい、着せたのに肩だけ抜くんですよ。
肩だけ抜く、
その上帯で締めた後に、うんうんうん、上半身の部分だけ着物を外すんです。
はいはいはいはい、うん、
で、
そう、だから着崩す感じになるんですよね。
着崩して OK なんですか？
OK です、 OK です、
うん、崩してるけどそれが清掃みたいな。清掃、
あー、そうなの、うん、
ついお話が盛り上がってしまいました。残念ながら番組の放送時間が間もなく終わりを告げようとしています。ということで、来週も引き続き浄法寺七つ物保存会についてお伝えします。地域コミュニティサークル語れば、この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は 1@779.jp、 ファックスの方は 0195-23-8784 番です。カシオペ FM のホームページからもメッセージを送ることができます。皆さんのメッセージお待ちしております。語れば、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。次回の放送もお楽しみに。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。